15、一筋の涙。私が幼い時、父がたくさんの聖書の言葉を言っていたことを、私はずっと後になって聖書を読み出してから知りました。そして父が人間の作った偶像の神ではなく、天地万物をお作りになった神にだけしか手を合わさないと言い続けた理由がわかりました。それは私が88歳になった時、先祖にキリスト者の意志がいたことを初めて知ったためです。主にある一人の兄弟が、ニトベ稲造氏の信仰についての本を書いておられるときに、その調べていた古い資料の中から、私の先祖に行き当たったと教えてくださいました。そのクリスチャンの意志を、騎士のおじさん、と私の父が呼んでいたのを思い出しました。父はその人の影響で聖書を知っていたようです。その方は島根県の松江にいる父の叔母の亡き夫で、医学生時代に信仰を持ったそうです。聖書が騎士のおじさんの形見として、後に私の父が育った家に渡ってきたようです。分厚く天金が燦然と輝いていたそうです。残念ながら戦争ですべて焼けてしまいました。さて、その父に一人の妹がおりました。吉谷信子といい、私の叔母にあたります。五人の男兄弟の中の一人娘でした。大正と昭和初期の時代では、女性は良妻賢母の価値観で育てられましたが、叔母はいよいよその窮屈な枠から飛び出したく、女流作家の道を選び、才能にも恵まれ、当時としては珍しい自立した女性として活躍しました。その叔母は、小学校時代、栃木県の聖公会の日曜学校に行っていた、と自身で書いた文章が残っています。大人になり上京してからも、バプテスト教会で日曜学校の先生をしたそうです。幼い時に通っていた教会の説教壇の卓の上にいつも置いてある聖書が、騎士の叔父の形見とそっくりだったことも書いてあり、叔父は教師でもなく医師なのに、どうしてあんなに大型の聖書を形見に残したのだろうと、叔母が疑問を抱いている文章も残っています。私はそれを知って、神様の大きな家族の救いのご計画と、ご栄光を感じました。第一サムエル2章30節。私は私を尊ぶ者を尊ぶ。写真、叔母、吉谷信子、鎌倉の家の庭で。聖書を大事にしていた家庭に、私の父や叔母が育ったことがわかり、嬉しくなりました。その型破りの叔母は人生でいわゆる成功者でありましたが、やがて誰にでも訪れる死の時が近づいてきました。大きな病を患い、死の時が迫っていると私に連絡が来ました。1974年の夏のことです。入院している鎌倉の病院へ車を走らせて行ったら、裏口から入ってくださいと言われました。裏口に回ると、数人の新聞記者らしき方々が、もうすでにいて、私の叔母の死を、自分が一番乗りでニュースにするのだと張り切っている姿がそこにありました。秋ともし、机の上の幾山川。叔母の俳句です。叔母は私に、今度は歴史小説を書く、と言って、たくさんの資料を集めて、大切に大きな金庫に保管していたことを私は知っていました。叔母はもうあれを使わないまま、この世を去るのだと思うと、私の心に一抹の悲しみが押し寄せてきました。病室に入ると、叔母は静かに目を閉じて、左を上にして寝ていました。門間千代さんという秘書の方が、 部屋の隅の方で静かに誰かと何かの相談をしているようでした。私はおばのそばに近寄っていきました。おばが目を開けた時に何を言おうかと、目黒の家を出て鎌倉の病院に着くまでいろいろ考えてきたけれど、あの鋭い心の持ち主であり、知識人でもあるおばに変なことは言えない。もちろん嘘も言うことはできない。例えば、おばさま、少し良くなったら、などは口が曲がっても言えない。彼女は自分の死が近いことを全部承知しているから。おばさま、タカ子ですよ。と言うと、一瞬丸い大きな目で私を見て、すぐに目を閉じました。あ、わかったのだと私は思いました。その時私は無意識に私の口から、おばさま、天国でお会いしましょうね、という言葉が出たのです。途端におばの顔が輝き、ひとしずくの涙がスルスルと頬を流れました。あんなに美しく輝いたおばの顔を見たことがありません。おばは私の言葉を待っていたのだと思いました。美しい涙がいろいろなことを語り、私を深く慰めてくれました。机の上の幾山川。言葉を通してすべてを表現してきたおばの最後の時は一言もなく、ただ輝く一筋の涙となって流れました。写真。軽井沢の家の庭にあった俳句。秋ともし、机の上の幾山川が刻まれた庭石。私はその時、遠い記憶の中から、おばがパリへ行くため、横浜港に船を見送りに行った時を思い出しました。色とりどりのテープを投げ合って、船が遠く港を離れるまで手を振り続けました。今回のおばとの別れでは、色とりどりのテープはなく、悲しげな出発を知らせる汽笛の音もなく、手を振る人々の姿もなく、水しぶきを上げて走り出す船の姿もなく、外国のお土産を持って帰るのを待っている人々の心もなく、だんだん小さくなっていく船の姿もなく、永遠だけが光っていました。昔、日曜学校で小さな子供たちに語ったことを、おばは今自分に語っていると思いました。罪の許しと永遠の命と三本の十字架。おばは生前、軽井沢にある自分の別荘を私に自分が死んだ後使いなさいと言ってくれていました。私はおばが召された翌年に主人を天に見送り、未亡人となり、そのおばの別荘に東京から引っ越して、10年ほど一人で一年を通して生活をしました。写真、軽井沢の診療所と自宅。ある宣教師の大工さんが、私のために診療所も建てましてくださり、多くの宣教師とその家族が歯の治療に来てくださいました。聖書の学び会、祈り会、家庭集会も数多く持たれました。実はこの本の原稿も古いものは1970年代に軽井沢で書かれたものが大半です。軽井沢の静かな大自然の中で誰にも邪魔されずに書けたのだと思います。ヨシヤのおばは、その残してくれた軽井沢の家が、主の御用のために用いられたことを知ったら、きっと喜んでくれることでしょう。そして、騎士のおじさんも、子孫のために祈った祈りが、このように聞かれていることを知ったら、驚くに違いありません。使徒の働き、16章31節。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。 出エジプト記20章6節。私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを地上にまで施すからである。吉谷信子、1973年7月11日、昇天。木版画、三本の十字架。ルカの福音書、23章33、34節。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。